はい、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、尻を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこうせられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。あなたが妻の恋に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に変えなければならない。それでは本日のメッセージ、ついにはあなたを幸せにするためと題して、メッセージを中根さんでした。
改めましてもう一度おはようございます、親にとって子供の悩みというのは我がこと以上かなと思います。それだけに子供が救いに預かることを知ることは親にとっては大きな喜び。お二人の姉妹の私を聞いて救いにそう思いました。また子供にとっても悩める親が解放されていく喜びを知るっていうのは本当に大きな祝福だと思うんですね。今日は野村さんは、第二礼拝で息子さんたちご夫婦がおいでになるようです。そして洗礼式に臨まれる。また坂田さんは今日も第一礼拝に初めてお会いしますが、東京からお嬢さん、そしてまた一緒に住んでおられる娘さんと共に礼拝に出席をされている、ともどもに喜びを分かち合っていただきたいと、そういうふうに思います。さて、創世記のメッセージがついておりますけれども、今日はついにはあなたを幸せにするためにという聖書の言葉から引いて題をつけました。まあ、先週お話をいたしましたところは、神様に反逆をして、しかも罪のなすりつけ合いという泥沼、修羅場を演じたアダムとエヴァ夫婦。そして、神様の御心を大変悲しませたこの二人であるわけですが、この二人に神様はどうされるのか。もう愛想も尽き果てて、もうすぐにでも塵に返すというように厳しい裁きをお与えになるか。いや、実は今日のところは全くきつい顔をアダムとエヴァには向けずに、新たな人類の救いの計画、また神様ご神がどういう方であるかをアダムとエヴァに語られるところです。苦難の意義も含めてこのところからメッセージをしたいとこういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。どうぞ創世記からのメッセージを取り継いでおりますけれども、私自身もまた創世記からどれほど大きな恵みを今いただいているか思いますし、それをお語りしたいとも思います。沖縄の方々が様々な現実の問題にも光を当てつつ、御言葉をメッセージをお聞きになることができますように。どうぞあなたがこの時を豊かに導いてくださるように、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、最初に三つのことをお話をしたいと思いますが、第一にこの神の宣告からわかることは、人間への神の絶対的な愛ということです。ちょっと解説をしないとわからないかもわかりません。神様にもう申し訳の立たないようなことをしたアダムといえば、どんな言葉を聞くかということなんですが、14節をご覧いただけますか。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、 あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。まあ、悪魔の化身としての蛇、それが今の現実のようにも思いますが、問題は15節ですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。最初のところです。私はお前と女との間に敵を置くという、このことを神は言われたんですね。蛇に対して。まあ、お前というのは悪魔であるというのは前回から学んでいますようにわかると思います。女というのは確かに直接で言えばエヴァですけれども、同時に人類の代表と考えることができる。つまり悪魔と人間との間に敵を置くというんですね。神に逆らったのは人間です。ですから、神が人間に対して敵を置くということならばよくわかるわけです。そう言われても仕方がない。でも神様は、お前、つまり悪魔と人間との間に敵を置くっていうんですね。人間に対してではなくて、人間と悪魔との間に敵を置く。もうちょっと解説をしますと、悪魔の敵は常に神です。そうすると、敵の方向はどっちに向いているかということなんですね。当然敵は悪魔と人間との間に向かって、矢印で言えば悪魔に向かって敵は向かうわけです。そう理解ができてくると、神様というお方は人間が神の命令に逆らって悪魔の誘惑に負けて賢くなりたい、あるいはまた、見るによく、あるいはまた、食べるによくというような欲望に負けて、神のようになれたらという思いから、傲慢の思いを持って反逆した、この人間に対して、神様は人間には敵を向けずに、誘惑を与えた悪魔に対して敵を向けるという、その間に立っておられるということを思うんですね。そう思ってくるとですね、神様というお方が人間に対してどんなにまるでエコヒーキかと思うような思いを持っていらっしゃるかと思いますね。人間というのは自分を好いてくれる人、自分が好く人に対しては愛情を注ぐことができるでしょう。敵を持たないでしょう。しかし自分を攻撃する、自分が嫌であるという人に対して自分は愛情を持てない。これが人間の悲しい現実ですね。しかし神様は、人間は神に逆らったんです。神様の言うことよりも、どんなに神様から祝福をいただいているかにもかかわらず、その神様に恩知らずに、悪魔の一回一回の誘惑に従ってしまう、それほどの恩知らずで、情けなくて、申し訳ない、そういうその人間に、神は敵を向けられずに、悪魔に敵を向けられるというんですね。これから人類がどれほどの歴史を通過わからないけれども、神というお方は常にそういう存在として私たちのために、私たちに向いていらっしゃるということを思うんですよ。我々が時々罪を犯してどうにもならないというように思えるときある。でも神様はそういう私たちに、先週もお話をしましたように、あの放蕩息子が謝る前に父親がその兄息子を抱きかかえたように、神様はその敵を悪魔に向かって攻撃をするという、そういうことを蛇に対して宣告をされるんですね。それを聞きながらアダムとエヴァはどんなにありがたい思いを持ったかということを思いますね。これが第一です。第二は、人類への救い主の到来の予告を与える、予言を与えるということです。これもちょっと解説を必要と思いますが、同じ15節にですね、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く、 彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと、何のことかとこう思うと思います。お前というのは先ほども繰り返しているように悪魔です。悪魔の子孫というのは悪霊どもでしょう。女の子孫、女の子孫という言葉を受けて彼はと続きますから、ちょっと文法的なことを話をしますと、これは単数形なんです。たった一人。ですから彼はという単数の言葉が使われるわけです。つまり、悪魔と悪魔の子分たちである悪霊どもが、女の子孫一人の人物との間に敵がある。どういうことですかと、こう思うかもありませんね。ちょっと、もうちょっと解説をしておきたいと思いますが、実はユダヤ人というのはですね、皆男の子孫としているんですよ。つまり男が男を産むというんです。新約聖書のマタイの福音書を読めば、アブラハムがイサクを産みとこういうように出てきますから、男が男を産むんです。旧約聖書でもそれはもうまるで当然のように書くんです。ちょっと五章を挙げていただけますか。五章の三節ですね。ここに人類の歴史が書き始められるわけですが、アダムは130年生きて彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで、後800年生き息子娘たちを産んだ。また6節にもセツは105年生きてエノシを産んだ。つまり、イスラエルの人たちというのは、男が男を産む、男の子孫というのが、啓示の書き方なんですね。私が子供を産んだというようなものなんですよ。実際に言うならば、お母さんが赤ちゃんを産むんです。しかし、ユダヤ人はそういう表現を取らないで、男が男を産むというのが当たり前の書き方なんです。つまり男の子孫なんです、全部。女の子孫ということで、考えさせられることが一つある。つまり男の力を預かり知らないで生まれた唯一の方なんですよ。わかりますね。もうあのイエス・キリスト、マリアから聖霊によって身重になったヨセフとの間に生まれたのではなくて、マリアに聖霊の力を通してイエス・キリストが誕生した。男の力を預かり知らん、つまり女の子孫なんですよ。たった一人だけユダヤの家系の中で、系図の中で女の子孫というお方がいる。それはここでは彼はという表現が使われますが、イエス・キリストのことをここに言うんですね。もうそういうことが分かってくると、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。イエス・キリストが生涯の大目標とされた人類の救い、あの十字架の場面、それはまさに人々を扇動し、ユダに働きかけ、そして祭司長や律法学者たちに働きかけて、救い主を亡き者にしようとして抹殺しようとした悪魔と悪霊どもの総攻撃である十字架の場面、そういう角度からも見ることができる。すると確かにイエス・キリストのかかとに噛みついたんですよ。わかるでしょう。イエス・キリストの両手と両足は犬釘で打たれたんです。かかとを打ち抜かれたんですね。悪魔はローマの兵士たちを使わして、あるいは通してその攻撃を加えたんですよ。神に呪われたものであるかのように見せつけたんですよ。しかしそういうことの中で、彼はお前の頭を踏み砕く。つまり悪魔の攻撃を、脳天を打ち砕くようなことが起こった。かかとを打ち砕かれるのと脳天を打ち砕かれるの、どっちの方が致命傷ですか。言うまでもない。それは頭の方です。つまりあの十字架というのは、霊的な面で言えば、表面的には律法学者や大将がうごめき、兵士たちがうごめき、弟子たちが慌てふためき、そういう場面です。しかし霊的な面で言えば、そういう人々をそそらかしつつ、悪魔が総攻撃を加えて人類の救いを成し遂げさせるものかという、そういう悪魔の攻撃が加えられた時なんです。イエス・キリストは神の御子として 悪魔の攻撃を、脳天を打ち砕くような人類の救いの技、人間がどうしようもない罪と死と弱さの虜になっているような、そういう人間がやがて神を見出し救いに導かれるところの救いの道が開かれる、あの十字架の救いの道が開かれる技、これが悪魔の攻撃をめった打ちしてされた、そういう出来事でもあったんですね。神様はお前とお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。人間が罪を犯したときに、神様は最初から人間が何度決心をしても嘘をつきませんと言っても、また三日したら嘘をつく、もうこれはしませんと言ってもまたその弱さに打ちのめされる、そういうものであることを神様はよくよくご存知です。ですから人間の決心とか人間の努力ではどうにもならない。そのために神ご自身の方からたった一人、女の子孫、男の子孫ではなくて女の子孫、救い主を誕生させて、そのイエス・キリストによって救いを成し遂げることの一番最初の予告、予言、これがここに記されている。なんという深遠な計画でしょうか。なんというすごい神の見ての計画でしょうか。これを思いますと、神様という方がどんな思いでこの言葉を語っていらっしゃるか思います。人間を小脇に抱えて、表現で言えばアダムとエバを小脇に抱えて悪魔に向かって敵を向けて、やがて私はこのような救いの技を成し遂げるという宣告をされているんですね。ここが人類最初の救い主予言であると言われているのはそのためなんですね。さて第3に苦難の奥義をお話したいと思います。アダムとエバは罪を犯した結果、さまざま人生の今我々が現実を体験しているところを知らされるわけです。まず女には出産の苦しみ、そしてまた結婚をするならば夫婦の間のトラブル、これが起こることを16節で語られます。女にはこうおっしゃられた、私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。この支配という言葉は暴力的な支配です。つまり結婚生活はそのまんまでうまくいくというわけではない。また苦しんで子を産む、あるいはうめきと苦しんであるように、おそらく多くの婦人たちが、女性たちが、お母さんたちが悩み苦しむという現実が起こるということを神は悲しみながらおっしゃいます。また男はどうかというと、労働の苦しみ、そして挙句の果ては汗、額に汗してパンを食べ、そしてついに帰るという悲しい現実ですね。17節、また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とあざみを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。男も女にもそれぞれの苦しい人生があることを言われるんですね。これは我々の今の現実ではないですか。こういうことを聞きますと、ある人は疑問に思い出すんですね。救い主予告もありがたい、ありがたいかもわからない。しかし、それよりも、神が愛ならば、どうしてこんな女は女として、男は男として、こんな苦しんで生きなければならない現実があるんですか。どうして苦しみを体験することがないようなものとして作ってくださらなかったんですか。どうして罪を犯さないような人間になるようにと作ってくださらなかったんですか、という声を聞くと思うんですね。私も日本講座などで時々そんなことを聞きます。しかし神はそうされませんでした。なぜですか。いや、あえて言うなら、あなたが人生でなぜ病気になるんですか。なぜあなたは苦しみ体験するんですか。なぜあなたは こんな吹っ飛ばれたような試練で悩まなければならないんですか。どうして神が愛だったら、そんな苦しみをストップをかけて、経験しないようにしてくださらなかったんですかと、あなたは言いたいかもわからない。しかし、神は全能ですから、そうすることもできたんです。あなたが悲しみや苦しみを体験することがないように、病気を経験することがないように、神は全能ですからできたんです。しかし神は、そのような純粋無垢と言いましょうか。罪も知らない、悲しみも苦しみも知らない、何も知らないでぬくぬくと生きていく、温室のような人間になることを神は良しとされませんでした。純粋無垢な、悲しみを知らない、苦しみを知らない、純粋無垢な人間になることを神は願ってはいらっしゃいません。いや、悲しみを経験するかもしれない、苦しみを経験するかもしれない、病を経験するかもしれないけれども、やがてそのようなことを通して、救い主を知って救いに預かるという恵みの方がはるかに勝った喜びであることを神は知っていらっしゃるんです。アウグスティヌスという哲学者が、あるいは神学者が、牧師がいました。古代の哲人と言われている人。文庫本でもたくさん彼の本があります。告白録もそうです。冒頭に、放蕩三昧の生活をした彼が、神はあなたは私を作りくださいました。それゆえに、あなたのところに帰るまでは真の平安を得ることができないでいるのです。と言って、それを冒頭に一番最初に書いた人なんです。で、その彼がこう言ってます。神はなぜあなたが苦しみを受けることをあえて許されるのか。なぜあなたは、病を知ることをあえて許されるのか、なぜ愛する人が亡くなることを許されるのかと問うならば、確かに神は全能であるから、そのような苦しみも悲しみも病も経験することもなく生きることもあなたには可能なことであったであろう。でもそれをされないのはなぜか。それはあなたが悲しみや苦しみや病を通して救い主を知り、救い主を知る喜びの世界の方がはるかに勝ったことと神が思っていらっしゃるからなのだというんですね。今日、大崎の姉妹のお証しをお聞きしました。坂田さんは病や、また子供さんの救いということを通して信仰に導かれたことを証しされました。また野村さんはご主人の本当に若い時代に亡くなられたこと、大変な大きな悲しみ、癒されがたいようなことも経験されました。しかし改めて思うんです。そのような悲しみや苦しみが、病がもしなかったら、結局はこの世の人生だけの生涯、神を知らず救いを知らずに生きていかれたかもわからない。苦しみの奥義、試練の奥義というものは、人間の浅はかな知恵を超えたものがあります。しかし少なくとも言えることは、この人類の救い主の予告をしていらっしゃる神は、そして女に、男に、それぞれの生きる苦しみを与えていらっしゃる理由は何かっていうと、そのような経験を通してでなければ人間は本当に創造者に出会わないんです。そしてその創造者を知ることが最も素晴らしい慰め、励まし、生きる力、平安、これを与えるものなんです。だからこそ、あえてあなたに苦しみを、悲しみを経験させられたんです。しかし、今日の今週の御言葉にあったように、神があなたを苦しめられた。しかしそれは、あなたが、ついにはあなたが幸せになるためであったという。それはなんという大きな神のご計画でありましょう。そういう意味から考えるならば、神様、あなたはこの私にも同じようなことをしてくださいました。あの時、あの事故、あの病、あの悲しみ、あの苦しみ、これをあえて経験してきたのはあなたを知るためでありましたって言えるんじゃないでしょうか。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、 アダムとエヴァがあなたの命令に逆らって悪魔の誘惑に負けて大それた思いの中で罪を犯してしまったこの現実を思います。神様、もうすぐにでも滅ぼされても致し方ないようなアダムとエヴァでありますけれども、そのアダムとエヴァに対してあなたはまるで表現を言うならば小脇に抱えて悪魔に敵意を向け、やがて人類の救い主を遣わす、そして全く救いの御業を成し遂げることをあなたは宣告をなさいました。主の神様、アダムとエヴァはまさに私たちの今の人間が現実体験しているように、さまざまなうめきや、あるいは海の苦しみや、あるいは家庭の問題や、あるいは仕事労働の苦しみ、生きることの虚しさ、そういうことを私どもは経験いたしますけれども、主よ、そのようなことを通してやがて私どもに与えられた救い主の知る喜び、永遠罪の許し、またあなたご自身にある全く平安、問題は解決を今していなくても万事を益にしてくださるあなたの御手を信頼して進める幸い、そういうものを得ることを思いますときに、まさにあなたはこのような豊かな人生へと導いてくださるあなたの御手を思います。どうぞ私どもがこのようなモーセが書き表した創世記、まさにモーセによる福音書といっても過言ではない、そのような恵みの約束を信頼して、また感謝して進んでいくことができますように、帰りを与えてください。尊い御子イエス・キリストの皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。